さて、今日の箇所からいよいよイエス様の宣教活動が始まりました。例えばどうでしょう、宣教運動でもそうですけれども、各候補がどの駅前に立ってどのような言葉をまず第一声として発するのか、それは非常にこう象徴的な事柄だと思うんです。重要なことだというふうに考えられます。イエス様が公の生涯を開始された場所がガリラヤだった、エルサレムではなくてガリラヤだった。そして宣教の第一声が今日の17節に出てきますけれども、悔い改めよ、天の国は近づいた、でそういう言葉だったんだということをマタイは私たちに伝えています。今日はそのところからですね、イエス様の宣教活動の特徴中心に心を向けていきたいと思います。ではまず第一に、イエス様の宣教活動がガリラヤから始まったんだということをご一緒に考えてみたいと思います。今日の12節と13節をもう一度ご覧ください。イエスはヨハネが捕らえられたと聞き、ガリラヤに退かれた。そしてナザレを離れ、ゼブルンとナフタリの地方にある水湖畔の町カファルナウムに来て住まわれた。イエス様はガリラヤに退かれた、ガリラヤに行かれた。このガリラヤっていう、地名をですね、調べてみますと、周辺とか辺境とか端っこっていう、意味があります。でこのあと15節16節ではですね、マタイはイザヤ書を引用しまして、イエス様がこのガリラヤで宣教活動を開始されたそのこと自体が実は予言の成就なんだということを伝えています。でその予言の言葉の中に異邦人のガリラヤという言葉が出てくるんですね。つまり異邦人が多く住むその場所が、地方がガリラヤだった。もっと言うならば、エルサレムに代表される中心から遠く離れ、それゆえに人々からあまり見向きもされないような土地、それがガリラヤだったということです。調べてみますと、当時結婚相手を選ぶその時にですね、その人がもしガリラヤ出身であるということが分かると、敬遠されたというふうに言われています。また立法を学ぶ権利さえ大胆に主張することもできなかった人々が住むところがこのガリラヤだったというふうに言われています。ですから普通の、ユダヤ人、何が普通かはありますけれども、一般的なユダヤ人からしますと、ガリラヤからは何のいいものも出てこないというふうに言われていたそうです。ところがですね、イエス様はそのガリラヤで宣教の第一声を挙げられた。なぜならそこに住む人々が他の誰よりも神様を必要としていた、福音を必要としていたということですね。14節から16節のところを見ていただきたいんですけれども、ここでマタイは、今日お読みしましたイザヤ書の8章からの言葉を引用して、そうしたイエス様の働き、特にガリラヤから始まる働きを旧約聖書の言葉によって裏付けているわけですね。14節から16節までの箇所をもう一度お読みしたいと思います。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。ゼブルンの地とナフタリの地、湖沿いの道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラヤ、暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。ここにゼブルン、ナフタリっていう言葉が出てきますけれども、これはイスラエル十二部族の名前です。彼ら二部族に割り当てられた地がちょうど、イエス様の時代のガリラヤ地方、すなわち北イスラエルに位置していました。15節にこの湖沿いの道ありますけれども、この湖というのはその北イスラエルの中央に位置するガリラヤ湖のことですね。預言者イザヤはこのガリラヤにメシアが出現したことを、暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだんだと、そういうふうに語っているんですね。いかがでしょうか。ガリラヤ、 この時代の物差しで見たら本当に貧しく軽蔑され、それにいつもこう疎外感を感じて生きていた人々が住んでいた、そうした地域でした。まさにガリラヤは暗闇であり、そこに住む民のことをイザヤはですね、暗闇に住む民ってこう言ってるんですね。で、私たちのイエス様はその場所にお立ちになって、でそのところでですね、悔い改めよ、天の国は近づいた、皆さん神の国が近づきました、悔い改めて福音を信じなさい、第一声を挙げられたということですね。まあ、福音と訳されているギリシャ語は直訳しますと良き知らせとかグッドニュースという意味ですね。まあ、この時代王家に後継者である子供が誕生した時の知らせのことを福音というふうに呼んだそうです。聖書はその言葉をメシア到来の出来事を伝える知らせという意味で、聖書の中で使ってるんですね。例えばどうでしょうか。ある夫婦に待望の赤ちゃんが生まれました。それぞれの夫婦にとって、またその夫婦を大切に思う人々にとって、その誕生の出来事自体が福音だと思いますね。問題はその誕生の知らせを一体誰に伝えるのかっていうんですね。皆さん、赤ちゃんが生まれた時誰に電話したでしょうか。もし皆さんでしたら、その良き知らせ、福音を誰に伝えるでしょうか。まあ、多分その知らせを本当に喜んでくれる人、そのことをずっと心にかけてくれていた人、その知らせを必要としている人に、まあ、私たちは伝えたいと思いますね。父なる神様もそうだったんです。福音書を見ますと、父なる神様はそれをベツレヘムで野宿していたあの羊飼いたちに伝えたいと思ったんですね。東の方からやってきた占星術の博士たちに伝えたいと思いました。ベツレヘムの羊飼いたちはエルサレム神殿ので捧げる、まあ、犠牲の羊を一生懸命育てていたにもかかわらず、一人の人間として扱われていなかった人々だったそうです。でその証拠にですね、皇帝アウグストから人口調査の勅令が出た時に、羊飼いたちはいつもと変わらないようにあのベツレヘムの野にいることができたんですね。人口調査を免除されていた。どういうことかというと、人間として数えられていなかった人々でした。東方から来た学者たちもそうでした。ルカ福音書はイエス様の誕生の出来事を最初に知らされたのは、まあ、ルカ福音書では羊飼いでしたけれども、今ご一緒に読んでいるマタイの福音書ではエルサレムから遠く離れたあの東の国の占星術の学者でしたね。まあ、よくクリスマスの時にお話しするんですけども、旧約聖書で、この東というのは、祝福から外れた場所が東ですね。私はクリスチャンになりたての頃ですね、旧約聖書を少しこう読んでいたら、聖書の中でですね、占いということがものすごく神様が嫌われることだということを知ってハッとしましたね。それまでは血液型とかですね、星座とか何月生まれとか、よくそういうのを気になって見たりなんかしてたんですけれども、神様は占いをものすごく嫌ったわけです。ですから、もしそういうことに私たちの気が向いてしまったら、ちょっと気をつけなくちゃいけませんね。東の方の占星術の博士たちですよ。旧約聖書で厳しく禁じられ、忌み嫌われていた占いを職業としていた人々に、神様はまずグッドニュース、王様の誕生を知らせようとなさった。しかも彼らは祝福の蚊帳の外にあった異邦人であったわけです。父なる神様は赤ちゃんが生まれた、救い主が生まれた、その知らせをですね、そういう人に伝えようとされたんですね。で、それが神様の心ですね。今日の聖書の箇所を見ますと、そのメシアであってイエス様が神の国の到来の知らせを他でもない、 スポットライトが当たるエルサレムではなくて、逆にスポットライトの影のような端っこのようなそのガリラヤに行って、そこで宣教を開始なさった。なぜか、そこに住む人々がそのことをものすごく必要としていた人だったからですね。ある神学者は、聖書の神様というのは偏愛の神様だ、偏って愛するお方なんだっていうふうに書いていました。私はそれを読んだ時に、いやそうじゃなくて平等に愛するお方が神様なんじゃないかと思いました。ところがどうでしょうか。聖書をよく見ますと、エルサレムではなくてガリラヤ、復活された時もそうでした。弟子たちに対してガリラヤで会おう、そうにおっしゃった。弟子たちの多くもですね、ガリラヤ出身だったんです。でこうやって見ていきますと、ガリラヤをエコひいきするがごとくに、イエス様はこのガリラヤに、そのカファルナウムにお住まいになった。そしてまさに宣教の始まりもこのガリラヤであった。そこで悔い改めよ、天の国は近づいたんだ、宣教を開始されたということをマタイは私たちに伝えているわけですね。ところで天の国、別の福音書では神の国になっていますけれども、これは何でしょうか。昨日ワーシップ・ゼネレーション・ジャパンという若者の集会がここで行われてですね、以前小座教会に来られました KGK の、大島主事が神の国、神の国を立て上げるっていうメッセージ、すごくいいお話をしていただいて、私も大変励まされたんですけども、その時も同じことを言ってました。神の国、それは神様が王様として支配されている領域のことを神の国っていうんですね。もっと分かりやすい表現を使うならば、王様がそこにいたら、王の主なる、主の主なるイエス様がおられるところ、立っているところが神の国だということですね。ですからどうでしょうか。イエス様がエルサレムじゃなくてガリラヤにお立ちになったということは、ガリラヤの地を神の国として選ばれたということですね。端っこを神の国にしようとされたということです。たとえその場所が当時の人々からしたら全く人気のない、むしろ蔑みの対象であったガリラヤであったとしても、そこを神の国とするためにそこに移動して、主はそこにお立ちになった、そこが神の国になったということですね。イエス様がいるところが神の国です。いかがでしょうか。私たちの周りには神の国と思えない現実があります。天の国はやってきた、神の国は近づいたと聖書の中に言われて2000年経つわけですけれども、未だに神の国と思えない現実があります。神様がおられないんじゃないだろうかと思うような社会状況があります。実の親によって餓死させられたり、お金を目当てに本当に簡単に人を殺してしまったり、また先々週の火曜日には日本の安全保障の枠組みが大きく変わるような出来事がありました。天の国は近づいたということとは逆の方向に大きな一歩が踏み出されているような状況が私たちの周りにあるわけですね。そればかりではありません。私たちの心の中も神様の支配とはほど遠い現実がありますね。クリスチャンと名乗る私たちも例外ではありません。でもどうでしょうか。先ほどの神の国の定義によるならば、王の王、主の主なるイエス様がおられるところが神の国であるとするならば、私たちの心の目を開いていただいて、ガリラヤのような、その現実的に神様の支配が見れないようなそのところにですね、イエス様も立ってくださって、そしてそこを神の国にしたい、いやそこが神の国なんだということを私たちに示そうとされているのではないかと思います。この部屋が真っ暗になってですね、もう真っ暗闇になったとしますね。そうした時にどうやってこの暗闇をこの部屋から追い出すことができるでしょうか。一生懸命うちわで仰ぎましょうか、あるいはほうきで吐き出しましょうか、まあ、そんなことをしても、暗闇はなくなりませんね。そこに光を灯しなさいと聖書は教えます。主は光として 言葉は光であった。ヨハネの福音書の最初にありますけども、主は光として私たちのただ中に降りてきてくださった。ですから暗闇、端っこと思えるところに、そこに主に来ていただくっていうことですね。光に来ていただくっていうことですね。私の大好きな箇所ですけれども、いつも自分に思い出すように、言い聞かせている箇所ですけれども、イエス様がある日ですね、ペテロとヤコブとヨハネ、十二弟子の中のサンバガラスを連れて高い山に行かれました。そこでイエス様の姿が変わってですね、天から下ってきた、不思議なんですけれども、モーセとエリアと三人でこれから起こる出来事について話し合ったんですね。十字架と復活のことです。もう三人の弟子たちはもうそこにいるだけでもう感激していました。その状況が少しでも長く続くように、そこにテントを作りましょうかと提案しました。で、そうやって、弟子たちがですね、とっても素晴らしい経験を山の上でしているときに、残された弟子たちはこの麓のところでいろんな人たちから責められていたんですね。一人の子供、悪霊に疲れた子供を癒すことができないということで、もうみんなから責められていたのが弟子たちでした。そして弟子たちも一緒になって、その親御さんと周りの人たちと、ああでもないこうでもないと議論していたんですね。で、そこに麓から戻ってきた、その3人の弟子とイエス様がそこに戻ってきたわけです。山上から麓に戻ってきたわけです。で、彼らからどうしたんだと事情を聞いた後ですね、イエス様こうにおっしゃったんですね。その子を私のところに連れてきなさいって言ったんです。それがイエス様による問題解決の始まりでした。そしてその言葉に従って、その子をイエス様のところに連れていくと、そこに癒しが起こり、問題が解決へと動き出していったんですね。私たちは問題にぶつかるとどうでしょうか。評論家のようにああでもないこうでもない分析し議論し、もちろんそれも大切なことですけれども、その結果思い患いが増幅されてしまうことがありますね。でもイエス様はですね、その子を、その問題を私のところに持ってきて、私に祈りなさい、私に頼みなさい、そうに言われるわけですね。私たちがすべきことは、それは問題そのものをイエス様のところに持っていくということ。言い換えれば、その暗闇のただ中に神の光なるイエス様に立っていただくということですね。で、それが大切なことですね。するとその光の周囲から不思議と闇がだんだんだんだん消えてなくなるわけです。マタイの福音書に戻りますけれども、イザヤの予言した通り、暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ、その経験をするということですね。神様の愛は暗闇だからこその愛であり、たとえ暗闇であったとしてもの愛の、つまり無条件の愛ですね。その愛を持って私たちを見ていてくださる、その愛を持って私たちを包んでくださることを、マタイはイエス様がガリラヤに立つことを通してそのことを伝えようとしているわけです。さて、最後のところに入りたいと思いますけども、実は今日の説教で触れなかった一つのことがあります。それは12節の洗礼者ヨハネのことなんですけれども、最後にそのことについて少しお話しして終わりにしたいと思います。戻りまして、12節を見ていただきたいと思います。で、このところでマタイはイエス様の宣教活動の開始とともに、いや、それに先立ってヨハネが逮捕されたということを伝えていますね。なぜヨハネは逮捕されたんでしょうか。実はそのことを伝えている箇所がマタイの福音書の14章に出てくるんです。今日の聖書の箇所にしおりを挟んでいただいて、聖書をお持ちの方は27ページ14章を見ていただきたいと思います。マタイの福音書の27ページの14章の最初に1節から5節までのところをお読みしたいと思います。その頃、 領主ヘロデはイエスの評判を聞き、家来たちにこう言った。あれは洗礼者ヨハネだ。死者の中から生き返ったのだ。だから奇跡を行う力が彼に働いている。実はヘロデは自分の兄弟フィリポの妻ヘロデヤのことでヨハネを捕らえて縛り牢に入れていた。ヨハネがあの女と結婚することは律法で許されていないとヘロデに言ったからである。ヘロデはヨハネを殺そうと思っていたが民衆を恐れた。人々がヨハネを預言者と思っていたからである。当時ガリラヤ地方を治めていたのがヘロデ・アンティパスという領主でした。彼は結婚していたんですけれども、自分のお兄さんの妻が好きになってしまったんですね。妻を好きになってしまいました。そして兄から兄の妻を奪い取ってしまいます。でその女の人の名前はヘロデヤって言って、その娘がサロメっていうふうに言われますけれども、でヨハネは洗礼者ヨハネはそのヘロデが行った一連の行為を憂いを持って見ていたわけですね。そしてことあるごとにあの女性と結婚することは律法で許されていない、神様の御心に反する、結婚したいと思っても結婚することはそれは御心じゃないと、当時の権力者そのヘロデ・アンティパスをですね、もう一生懸命批判したんですね。それをやめさせようとしたわけです。でその結果ヨハネは逮捕されて、そして殺されていくんですけども、そのことを伝えているのが、先ほどの続きの箇所です。6節から12節までも読んでみたいと思います。ところがヘロデの誕生日にヘロデヤの娘が皆の前で踊りを踊り、ヘロデを喜ばせた。それで彼は娘に願うものは何でもやろうと誓って約束した。すると娘は母親にそそのかされて、洗礼者ヨハネの首を盆に乗せてこの場でくださいと言った。王は心を痛めたが、誓ったことではあるし、また客の手前それを与えるように命じ、人を遣わして牢の中でヨハネの首をはねさせた。その首は盆に乗せて運ばれ少女に渡り、少女はそれを母親に持って行った。それからヨハネの弟子たちが来て遺体を引き取って葬り、イエスのところに行って報告したとあります。先日ご一緒に読みましたけれども、ヨハネという人、この洗礼者ヨハネという人は主なるメシアが通られるその道備えをするために使わされた預言者だったというふうに言われています。メシアがお通りになれるように谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くし、そしてまた狭い道は平らに、そして狭い道は広い谷となるように、そういう働きをしたのがこのヨハネでした。でヨハネの働きというのはどういうことかというと、神様なんかいないじゃないか、神様の支配する神の国なんか見えないじゃないかと思えるような状況にあって、いや神の国は近づいた、すなわち神様が共におられるんだということを分かる、体験できるような状況を作り出す、その働きをしていた、そのことに命を燃やしていたのがこのヨハネという人でした。でそしてそのことのゆえに、あの女性と結婚することは神様の律法で許されてないんだということの、正義の叫びですね。権力者の罪を指摘して悔い改めを迫る正義の声を発したんですね。でその結果、そのことのゆえに、殉教の死を遂げていくことになりました。福音書を見ますときに、そのヨハネでも、そしてイエス様が本当のメシアであるかどうか分からなくなって、ヨハネでさえもですよ、その牢屋からイエス様のところに使いを送って、あなたこそ来たるべきメシアなんですか、それとも別の方を待った方がいいですか、そういうふうに尋ねさせているっていうところが聖書の中に出てくるんですね。つまりヨハネは一生懸命神の国が来た現実を実際に体験できるように、神の御心に沿ったそうした状況を作り出そうと一生懸命頑張ったんですけれども、そのヨハネでさえもですね、神の国が見出せずにいた、本当にあなたがメシアなんですか、 あなたが来たるべきメシアですか、それとも別の人を待った方がいいですか、そのことを牢屋からですね、使いを送って尋ねさせている箇所が出てくるんですね。今日時間の関係で読みませんですけれども、でこれはヨハナだけの問題ではなくて私たちの問題でもあるように思いますね。先ほども言いましたけれども、私たちの日常において神様は一体どこにおられるのか、イエス様は天の国は近づいたと宣言なさるわけですけれども、本当なんだろうか思ってしまうような、そうした状況が私たちの中にある、いや私の内側にもありますね。洗礼を受けてるんだけれども、本当に私は救われてるんだろうか、洗礼を受けて私の生活本当に変わったんだろうか、神の国が私の心を支配してるんだろうか、そんな現実があるわけですね。そんな時に今日もう一度ですね、天の国は近づいたに続くイエス様のメッセージに心を傾けていきたい。今日の聖書の箇所に戻りますけれども、4章の17節の真ん中あたりですね、イエスは悔い改めよ、天の国は近づいたとこう言ってるんですね。悔い改めよっていうことですね。もっと言うならば、悔い改めて福音を信じなさいというメッセージですね。よくお話しますけれども、悔い改めというのは振り返って犯してしまった罪過ちを後悔する、もうしません、心に誓うという意味だけではありません。それは悔い改めの一つの部分ですね。でももう一つの部分がある。でそれは何かというと、もっと積極的で今までの価値観を捨てて神の国の価値観に生きるっていうことですね。でそのことを通して神様は私たちの周りに、私たちの内側に神の支配を広げてくださるんだということです。悔い改めて福音を信じなさい、神なんかいないじゃないか、それはサタンのつぶやきであります。その立ち位置に立って物事を見ると、あの善悪の木の実もですね、なんて美味しそうに見えてしまうわけですね。でもそうではなくて、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、ガリラヤであなた方と会おう、そのふうに約束してくださっている、その主の約束の言葉、その世界観を持ってもう一度私たちのガリラヤのようなその現実を見ていくということですね。そして場合によっては洗礼者ヨハネのように混乱し光が見えなくなった時に、彼がイエス様のところに使いを送ってですね、直接尋ねさせたように、私たちもですね、主よなぜですか、主よなぜですか、祈りの中で尋ねることが許されているということですね。でそのことを覚えながら私たちは歩んでいきたいと思うんですね。心の目を開いてくださって、そして本当にそこにイエス様がいてくださるという約束の言葉を信じて、そしてそこにイエス様の光を灯していただくように主に願っていくということですね。先週、この聖書の箇所を読みながら、準備をしているときに、創世記の、12章にある聖書の言葉を読んだんです。今日ここに印刷していただきました。これはアブラムをカルデアのウルからこう導き出して約束の地に導こうとされた時のアブラムの証明の言葉です。ここを読んでみたいと思います。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める祝福のもといとなるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う、地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。これは私たちに与えられている御言葉ですけれども、私たちを祝福の源として神様を召してくださっているということですね。ここを丁寧に読んでいきますと、私たちが人生において必要としているもの、あるいは私たちが求めているもの、生活をしていくための住まいとか、安心して暮らすことができる地域社会とか、あるいは経済的な支えとか、 そうしたすべてのものは神様が約束された、それを与えると約束してくださっている、その祝福の中にすでに含まれているということですね。ハッとしました。それらは私たちが一生懸命努力して獲得する対象ではなくて、むしろ神様が私たちのためにも用意していてくださって、私たちは獲得してそれを一つ一つ得ていくというよりも、私たちはむしろ感謝してそれを受け止めていく、それが信仰者の姿勢なんだということを教えています。もう一度言いますと、それらが神様からの祝福だとするならば、それは私たちが努力して獲得すべき対象ではなくて、むしろ感謝を持って受け取っていく恵みである。そしてそうした祝福の中で、何よりもの祝福が、神が私たちと共に、私たちのガリラヤでの生活を共に歩んでくださる、私たちのガリラヤに共に生きることを決心してくださって、私たちの人生の同伴者として、今日もそして今週もイエス様が共にいてくださっている、そのことをですね、今日の聖書の箇所は私たちに伝えている。ぜひ私たち一人ではない、問題に囲まれているかもしれないけれども、そこに光が灯っている、主が共におられる、そのことに心の目が開かれて、その開かれた現実の中で、そのお方に祈りながら、助けていただきながら、主と共に歩む一週間の旅路を送っていきたいと願います。お祈りをいたします。